ララジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私の人と
グリーンティーとうままです。
はい、ということで、はい、第169回、
はい、そうですね、
駆け上がり大丈夫ということ
で、いやー、お久しぶりでございます ね、
ね、いや、我々はね、本当ですね、お久しぶりなのは我々だけだって、皆さんは、
そうですね。
いや、別に普通に10日ぶりだけど、みたいな話ですからね。
しかもこれ3分前くらいに繋ぎ立てほやほやみたいな。
そうですね。
状況の中 ね、 ね。
もうだって、1ヶ月ぶり近いぐらいの勢いでしょ、これ。
そう、ね。いや、我々はね、だから、
ね、いや、これが大事なんです。逆にここで、アーダコード喋っちゃった後ね、うん、はい、じゃあ収録行こうかってやっちゃうと、もう完全にもう、うん、グリンディさんの海外ね、出張してきた話も聞けないわけですから。
そうなんですね。
ここで、まさにもう、3人で溜め込んできたね、1ヶ月分の話を。
そう。
しようじゃないか。
皆さん、前回収録したのいつか覚えてます？
え、だって、2月の。
まあ、下旬。
23なんですよ。だからちょうど今が収録日23ですよ、3月。
本当だ。
1ヶ月なんです。
気持ち悪い。本当に1ヶ月じゃない。
そうか、3月23ですか。
ぴったり賞ですね。
まあ、このぴったり賞になったのも、私がね、帰国してから喉がやばいと。ね、熱まで出たっていうことで、ちょっと収録日伸ばしてもらってこうなってるんで。
伸ばしたって言っても2日3日の話ですけど、
ね。そうですね。まあ、3連休でよかったっていう感じなんですけど。
よく回復しました、でもね。
いや、まあ、どこに行ったかっていうのは、もう、多分前回で、チャイナとか行ってたと思うんで。
だいぶ声おかしい。
大丈夫かい？
まあ、ね、ホネスと、去年ぐらい確か、PM なんたらってやつをね。
あ、PM2.5 やりました、
ね、はい。取り上げましたけど。まあ、僕は今回2週間ぐらい行ったんですよ。で、うん、最初の1週間ぐらいは全然平気だったんで、これ行けるかなと思って。ただまあ、埃っぽいんですよ。埃っぽくて、ずっと曇りで、まあ嫌な天気ではあったんですけど、うん、全然大丈夫かなと思ってたら、まあやっぱり2週目ぐらいから来ますね。
そうだ。マスクはちゃんとしてた？
マスクもちろんこっちから2週間分ね、持ってってて、でしてたんだけれども、なんか2週目ぐらいから、しかもずっと外にいるわけじゃなくて、やっぱ建物の中とかにいるわけなんで、そんなにずっと、
そ
う、外にいるわけじゃないんですけど、徐々にこう喉がね、やられていくのが分かって。で、まあ、向こうで一応帰国するときにはある程度回復したんですよ、一回は。
うん。
一回は回復したんだけど、日本に戻ってくると、なんか、日本の方がちょっと気温が低くて、で、さらにそっからこう、ガクンとこう、一気に体調がこう、崖を降りたみたいなね、感じになって。
崖降りたわけ
です。はい、崖降りて、さらに発熱というので、もうかなりもう一週間半、10日ぐらいかな。ずっと。いやーな感じで、会社も1日くらい休みましたし。
それ帰国してからの方がやばかったの？
あ、帰国してからより体調悪くなりましたね。
あ、そう。
うん。
風邪のひどいやつみたいな。
そうですね。やっぱり向こうにいる時って気が張ってて、なんとか持ちこたえるんですよ。
あ、なるほど。
うん。
ああ。
で、
それがこう、安心したホームグラウンドに来るとちょっと気が抜けて、
そう。
その気が抜けたところにこう、風たちがこうやってくるわけね。
うん。で、向こうで気にしてたことってどっちかっていうと僕その喉の痛みよりかはお腹のことを気にしていて。
ああ、なるほど。
やっぱり水、水道水飲めないんですよ、中国って。うん、で、あと、食べ物的にも向こうって鳥インフルエンザとか、いろいろこう、あとなんていうの、油が日本とちょっと品質が違ったりとかして、うん、こうお腹を痛めたりする人多いらしいんですけど、まあ、そこは大丈夫だった。
う
ん。
お
う、うん、逆に、やっぱりその、喉から、喉の方が大変だったっていうね。
あ、いう。そんだけ前から警戒してても、なお、来ちゃうっていうくらい手強い。
そうですね。
ってことですよね。
そうですね。
いやー、怖いっすね。
うわうまさんも、そのうち行くっていう感じ
しましたね。そうですね。4月か5月に、うん、しかも1ヶ月近くどうって言われて、1ヶ月近くはちょっと、嫌です、嫌ですと。
だから、うまうまさんも、その、すごくしっかりこう、準備をしても、もしかしたら来る可能性があるわけだから。
だって僕関係ない、アメリカのカリフォルニア州にね、1週間出張で行って帰ってきただけで、うん、収録に残ってると思うんですけど。
すごい声になってましたよね、
すごい声になってたと思うんですけど。う
ん、
あれになっちゃったんで、
やっぱりあれ
なんじゃない？中国行ったらね、どうなっちゃうのっていう。
内陸部じゃん、アメリカも。どっちかという
と、うん、そうですね。
ね、
すごい大陸の中の砂ですよね。
そうそう。中国も多分そうだと思うんだよね。赤土みたいなのがこう舞い上がったりしてて。う
ん、やばい、俺そんなこと言ったら、あれだね、僕が行った海外って言ったら、新婚旅行のハワイぐらいですけど。仕事で行ったっていう話がなかなかできないですけど、ね。
いやいや、行く機会がなければ別に行かなくてもいいというところが多かったりするんで、
ね。そう考えると、やっぱりハワイって、あれ、あれだね、別に風も引くこともなく。
いや、いいと思いますよ、ハワイ。
あそこ何もない。
いや、だって、日本人が行ってすごく安心できる場所じゃないです
か。安心できますよ。あったかいし、海綺麗だしっていう、ね。だって、
ハワイはいいとこですよ。
いや、本当にそう思いますよ。僕だって今回出張行く前に何が起こったかって中国でテロ起こってましたからね。
あ、そうか。ハワイじゃ起こんないわ、
ね。行く気なくしたからね、あれで。
行きたくないっすわ、うん、そんなの。そんな中。
そんな中ね。
はい。
まあ、一応無事帰ってきました、ね。これからもしかしたらママさんも行くかもしれない。
はい。嫌ですよ。
ちょっと注意してください。
大変ですね。私は多分ないですね。
行くとしてもまだヨーロッパとかの方がいいですよ。
そうそうですね。
そうだよね。そ
ノーダメージ、かつ、もう、プラスしかないですね、ヨーロッパ。
でもさ、ヨーロッパもまあ行く場所によってはっていう感じはあるじゃない。
まあ、今ね、なんか、何でしたっけ。
いろいろまあ、その、シチリアじゃないわ。
そんなところには行かないです。
シチリアすごい。
ソマリアとかでしょ。
ソマリア。
絶対に行かないですよ。アグネス
ちゃんです
よ。アグネスちゃんはいいわ。
衣装置いていくみたいな嘘みたいなことね。
違う、アグネスちゃん。
なんかナポリでしたっけ？ゴキブリが街中にいっぱい、ね、なんかゴミがいっぱい。ナポリだったかな？なんかどっかのイタリア系の都市だったか。すっげえ街が汚くて、もうゴキブリが這い回ってるっていう。
まあまあそれ新宿ですよ。新宿とそんなに大差ないっていう。
新宿も歩いてますからね。
歩いてます。
カッポしてるから。
まあね。
まあそんなことは、まあ置いといてです
ね。はい、置いといちゃうね。はい。
まあまあ中国ね、行ってきた話はこれからちょいちょい出していただくとしてですね。お便り来てますんで。
ああ、そうですね。お便りの方お待ち
してます。いっぱい溜まってますから
ね。そうですね。久々の収録です。
だって、1ヶ月収録してない
です。1ヶ月溜まってますから。
いや、これ今日は全部読めませんと。
そうですね。
ちょっとね、今日はその中から3通。ね、久々にこの言い方しましたけど、はい、いっぱいのお便り、中から今日は3つね。
ああ、そういう言い方ね。
はい、ボックスからね。
本当に。
ではないけども。
まあ、
受信ボックスから。
メールボックスでやることに変わりはないですけど。
中からこう、3つ読みます、ね。はい、じゃあ、5つ目から読みたいと思います。5つ目ですけど、出雲高尾オリンピックということで、いただいております。いつも楽しく拝聴させていただいています。ラジオネームノブです。ということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。オリンピックのツイッターコメントで、明治天皇の、夜叉号かな、松江の、武田さんのコメントが話題になっていましたが、一番庶民の反感を買っているのは、オリンピック選手及びその関係者からすると、皇室関係者のあなたに言われたくないというのが本音だと思います。皇室費年間いくら予算計上されているかご存知ですか、
うん、
平成18年度予算で175億円です。ね、日本のオリンピック強化費27億円。韓国の4分の1しか負担していないのに、しかも、夏季冬季の配分はもっとひどいと思われますが、国費がどうのこうのいう権利がマスコミや、外野の国民に全くありませんし、皇室関係者に誹謗中傷されるゆえんは、全くありません。強い国に、私費で留学なんてコメントありましたが、特に私費で留学されてます。私費で技術を磨いて習得してきたのに、ただエアチケットと代表ユニフォームを支給されたからといって、皇室関係者の方に国費の無駄遣いなどとご意見されても全く説得力がありません。資材を寄付されてからご意見ください。その資材も国費支給ではないことを祈りますが、というね、厳しいご意見をいただいておりますけど、まあ我々に対してはないですけどね。
そうですね。
武田さんに対してのというところですけど、
この人はでもまあすごく機嫌よく喋ってますからね。まあ、こういう自覚はないんでしょうね。まあ、
武田さんって、今って皇室関係者に入るの？
ギリギリ入ってるというか、まあ。
うん、まあ、どこまでなんでしょうね。
お父さんって言った。
うん。
お父さん IOC でしょ？IOC、お父さん IOC だったら別にもう皇室関係ないじゃない？
いや、もう多分本人は皇室関係者だという自覚はないでしょうね。多分
マスコミが結構そういうふうに、うん。
言っちゃってる、
ね。血縁からのね。はい。や ってきてて、で、じゃあ見てる人がじゃあどう捉えるかっていうのをまたちょっと別の問題かもしれないですよね。うん、こうなってくると。
え、こう、その末裔と言われるのはもちろんわかるんだけど、でもお父さんは別に違うよね。皇室関係者じゃないよね、お父さんは。
まあ、ただそういうのを売りにして芸能界に出てきちゃってるっていうところはちょっとね、あるかもしれないんでね。
なるほど。
うん。
なるほど。
うん、
まあ、微妙なところですね、これは。
まあね、うん、そこのところをどうなのかっていうのは、まあ確かにあるわね。うん、まあまあまあ。まあそうですね、なかなかこれも難しい問題で、いやいや違うんだよみたいなことを後で、こう、武田さんもおっしゃってたりしましたけれど。まあ一度ね、そういう誤解を生むことを発言してしまうと、今の世の中なかなか、こう、それを取り下げるのが難しいという、
うん、
そんな世の中になってしまいましたけどね。
うん、
うん
なかなか難しいもん。
まあ、これもまた、多分オリンピックが近づけば近づくほど、何ですか、盛り上がってくる話題なんでね。
うん、
そうだね。
もうここでなんか我々言ってると、全部2、3年後みんな恥ずかしくなっちゃうんで、
ちょっと、
あと後に、ちょっと後に後にね、盛り上がって情報量がね、大量になってきたら、我々も知らない情報がいっぱい入ってきて、あ、なるほど、そういうソースがあったんだっていう話ができる。でしょうし、
はい。
ええ、
まあ一旦この話はこの辺で置いといて。
一旦置いといて。
はい。
次の話題。ただお便りはありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
のぼさんありがとうございます。2通目でございます。大雪と言っておいていただいております。皆さんこんにちは。7月に提出すべき報告書があることを先日気づき、とりあえず作成したけど評価が厳しい今の担当者がもしかして新年度は異動で、担当が変わるかもしれないからこの際度忘れしていたことにしておいて4月になるまで放っておこうと決意したケリーです。
また。どういうことなんでしょうかね。
大丈夫かな ?1 月に提出しなきゃいけないのが3月1日時点で、やべえ、やってねえってことに気づいて、でも4月で移動するかもだし、みたいな話でしょ。まあよくあるパターンですよね。
いやでも担当者が勝っても、まあ新しく担当になりましたけれども、前回のですね、とかいう。
もういきなり。
全くこう、切り返しよくね、すげえ引き継がれてんな、みたいな担当者来る可能性ありますからね。
まあね、まあまあセンサー出してないよって言われるからね。
そうそうそう。
未だにね。
まあそれに別に担当者変わってないけど、
変わって
ない。担当者同じ
だ。パターンでしょ。いや、逆でしょ、それ。年度が変わってもっていうか、まあ卒業した後でさえも、提出してない。センサーのね。
会社辞めても報告書出せって言われてるみたいなもんですよね。
そうそう。それ会社辞めた後電話かかってくれる。そういう。
まあまあ、センサー出てない。学校にこう、久々に行くたびに言われる。
行くたびに言われるから僕、できんですよ、学校。
できんじゃないけ
ど。まあ、そうですか。行きたくないです、
まあ先生もね、ネタで言ってますからね。
はい。は
い、まあ、そういうことも、ないことになりますけど。はい。今年の大雪は大変でした、ね。三重県は南部が大雪で、それなりに交通が麻痺していたよ。以前に住む、友達は車が出せないからどこにも行けないと怒っていました。台風に雨に竜巻、地震と津波に火山噴火に加えて雪の怖さも、勉強しておかないとダメなんですね。と、
うん、
南岸低気圧はだんだんと春に向かっていることを示している気圧配置です。もうすぐ春ですもんね。そして夏になりますね。今年の夏はまた猛暑なのかな。寒いのも暑いのもほどほどであってほしいものです。ではまたお願いします。ということで、いただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか前半のね、崩れた前置きからすると、やけに真面目なね、後半の文章というか、ケリーさんの文章では毎回ね、もう驚きを隠せずにいられないという状況
が。いやでもまあ確かに、今年はもう雪がすごかったですから、東京でも47年ぶりだ。
やっぱ予想してるのと予想してないのと、出たら全然違うっていう。
まあ、そう、
ね。1月くらいにもっとさっき言うといてくれよって思いますよね。そういうと。
降ります。
降るな。ね。
ええ、
でもまあ、気象予報士もそこまで予測はできないんでしょう。その1ヶ月先や2ヶ月先にね。ま
あ、あれそう、微妙なラインなんでしょうね。今回も降る降らないっていうのが。直前まで分かんなかったんじゃないですかね、多分。
そうだ。
雨なのか雪なのかみたいなね。
その、だから南岸低気圧の中心が、その住んでる地域の北側を通るか南側を通るかで、全然違う雨になるか雪になるか全然違ったりするんで。うん、南岸低気圧の気分次第なんですよね、あれってね。
うん。
そうですね。
だから、だから気象予報士もハラハラですよ。いや、このルートで来ると、台風と一緒ですよね。このルートで来ると、東京、かなり日があるなと思ってたら、蓋開けてみたら、 全然逸れちゃったみたいなところってあったりするからね。
あと、そうですね。地面の気温で積もるか積もらないかも変わってくるんでね。単に雲だけの影響じゃないですからね。
なかなかね。
うん、この手の人たち、気象予報士と言われる人たちのその予報の話を聞いてるときに、もう親身になってこの付近に住まれてる方はですね、みたいな話をされてるじゃないですか。
うん、
きっと飲みにとか行ったら本当にもう自分がその土地にいるようなね、感じで喋らなきゃいけないから大変なんですよ、みたいなことを言いそうですよね、なんかね。
まあそうですよね。
別に、いい人たちなんですけど。
いい人たち。
要はそこに人が住んでなければ、予報するね、必要一切ない。
うん。
うん、
からこそやっぱり世界の天気っていう中でその土地に住んでる人が一人でもいる以上、その場所のね情報を、その場所にいた人はこの傘を忘れずにみたいな、そういうこと喋らなきゃいけないんだなっていうね、ことの大変さですね。網羅性ですよね。だからね、
なかなか難しいですよね。
難しいですよ。北海道がたまにね崩れて表示されてるじゃないですか。右肩、ん?なんかこう、ね、配置上どうしても左上のところに北海道が来ちゃってるっていうかね。
ああ、沖縄とか、
ね。頭がずれてますみたいな。
ああ、ね。
これ伝わりづらいんですけど。
わ、は
い、
かります。
配置図的にね。
配置図的に。なんで北海道こんなところにみたいなね。
あるあるね。
はい。
まあそんなところ、今年はね、ようやく雪が、この、関東地方においては、もう降ることはあんまりないのかなというような。
まあ、そうですね。配信ベースで言うともう相当暖かいでしょうと。
うん。うん。まあ、この前私も、河津桜を見に行ったりもしましたんで。車でこうフラッとね、寄ったんですよ。
暖かくなってました？やっぱ、こっちの方は暖かいですよね。あ、でもね。
結構、やっぱり河津桜、ちょうど満開の時期だったんですけど。
ああ。
河津の方に行ったんですか？
あ、もう南伊豆の方に、
ね。あ、じゃあ、
下田の方に行ったんですけど。はい、
川沿いにこわっと広がってるところですかね。
あ、そうです、うん。なんかすごくいいところでしたよ。うん、ね。はい。まあ、だいぶ暖かくなってきて、これから本当にソメイヨシノから何からね、こう桜がこうバーッと南からこう咲いてくる時期になってきますから、うん、皆さんまた、ね、いいこう春を迎えていただきたいなと思います。
そうですね。う
ん、それとともに、まあ、花粉症もね、やってくるわけですからね。まあ、気をつけていただきたい。
はい。
ね。はい。そして、そんなお話の続き、3つ目でございます。花粉症と PM2.5 という、まさかそんなお話が来
てる、ね。季節ならではね。
季節ならではです、はい。日増しに暖かくなり、過ごしやすい季節となりましたが、皆様にはますますご静のこととお喜び申し上げます。難しい言葉ですね。ほんまにそうやろうか、が耳から離れなくなってしまい、日常でも使ってしまっているヒロです。ありがとうございます。
これまたお便りの条文で言うところと全然温度差がありますけど、ほんまにそうやろうか。
ほんまにそうやろうか。
ほんまにそうやろうか。こちらから聞きたい。
ほんまにそうやろうか。ね。まあ、後ほどちょっとお話しますけど、LINE のスタンプをね、今作ろうとしてるんですよ。
ほんまにそうやろうか。
それで、うまうまさんの顔で、ちょっとほんまにそうやろうかスタンプもね、ちょっと盛り込もう。
いや、うまうまの発言なんだ、ね、
っになっちゃう。
これでも。
もう、うちの番組ではほんまにそうやろうかはもううまうまさんのものですから。
まあ。
あ、まあそのセットでいいんであれば、もうそれをスタンプにしていただければ、ね。
もうほんまにそうやろうかをこうバンバン使っていただきたい皆さんにはね。ちょっとそういうスタンプを考えて、
まあ
ね。ぜひ皆さんダウンロード。
LINE で使いやすいかもね。
4月になったら多分ダウンロードできるようになる。
はい。
まあ、それが通るかどうかは。はい。さて、3月になり暖かくなったのはいいのですが、花粉も同時に飛散してきましたね。私は花粉症なのでしばらくマスクが手放せなくなりそうです。さらに最近では中国から PM2.5 が飛来してきており、そちらも心配です。私の住んでいる福岡では中国との距離が近いこともあり、連日 PM2.5 の警報が出ています。
うん。
日本が原因ではないのに被害が出ているとなんだか理不尽に感じてしまいますね。お三方花粉症対策などされていますか？長文乱文失礼いたしました。暑さ寒さも彼岸までと申します。くれぐれもお体を大切に。広島県、あ、違う、広島じゃない。福岡県、福岡市より
何人を読んだら広島になるのこれ。
いや、全然。最近ちょっとね、頭おかしいんですよ、ね。
変換がおかしかった。漢字変換機能がだいぶ、
マジ広島、広さんだからね。多分、広島って言っちゃった。
そういうこと？
あ、そういう。
その下の広を読んじゃった。
なるほど。
福岡県、福岡市。ね、
PM2.5 本当気をつけてくださいね、本当にね。
もう体験してる人います、
ね。中国から飛来するっていうか、僕は飛んで火いるね、
あれみたいな感じ
になりましたけど、
まさに、こう、飛んで PM2.5 に 入っちゃったから、
ね、逆飛来しましたけれども。まあこれでもあれですよ、空気の綺麗度みたいなのをね、ネットでこう見れるんですよ。世界の。うん、で、数値がでかければでかいほど空気が汚いみたいななってて、確かに、ね、日本はね、だいたいね、20とか30とかそれぐらいなんですよ。
うん。
で、私が行ったところは140、50あって、で、さらに北京とか、もう余計ひどいところになると260、70とかになって真っ赤なんですよね。
あ、そんなに。
はい。で、この、なんて、福岡県とか、やっぱ日本は北の方なんで、北京とかから来るわけですけど、
うん、
ね、本当に九州は気をつけないと、
私
のようにね、喉がやられてしまいますんで、まあ気をつけてください。マスクが。手放せないと思いますね。花粉症。
必須ですね。
はい、そうですね。僕もマスクを、常に、カバンの中に入れた状態で、一旦、今日はちょっとなくてもいいかなと思ってパッと出たりするんですけど、当然、蓄積して、ある一点をね、超えた瞬間にもう、クシャクシャンってなるじゃないですか。で、その後でマスクをするんですけど、時すでに遅しで、マスクしてる、プラスめっちゃくしゃみしてるんですよ。そうするとね、多分、旗から見た人には、この人どんだけマスクしても、なお、花粉に襲われてるんだろうっていう、重度の花粉症みたいな。
そうね。に見えちゃう。
この上ない、もうこの上ない花粉症の人だと。
予防ではなくてね。
予防じゃなくて、ガチでもこの人、花粉はもう本当に、もう悪なんだなと。いうふうにしか見えないなっていうことに気づいて、ちょっともうね、恥ずかしくてしょうがないっていう。まあ、
どうしようもないですよね、一回も。
二つの指でマスクでこう、いろいろこう、身を守ってるみたいな、ありますよね。でも先にしといた方がいいですよ。家出る前にしといた方がいいですよ。
そうだね。先に、転ばん先の杖でござい
ます、ね。はい。その通りです。
はい。
はい。まあ、そんなわけで。皆さんぜひ、花粉症の方はね、これからの季節。そして花粉症でない方も、今年からなる可能性多いんじゃないですか。
うん、
まあ、今年は少ないと言われてますけれども、十分に注意をしていただきたいということですね。
はい。
はい。はい、まあ、そんなわけですね、これを3月30日配信、先ほどちょっと LINE のお話をしましたけれども、お二人にはね、まだ具体的にお話はしてないんですが、
うん、
ようやくこの LINE のスタンプが、早山の通信まで何度も言ってますけど、作れるようになりまして、
うん、
ちょっとこの度ですね、まあ、流行物とかけらじの、合同のスタンプを作って出そうじゃないかというようなプロジェクトを実は裏で密かに進めているわけなんですね。
うん、
ほう。
まあそれでいろいろとこう今スタンプの案をいろいろ考えてですね。あれ40個で1セット。で、うん、多分売り値が100円とかなんで。
うん。
まあそれでちょっとね、スタートしていこうというふうに思ってますが、まあそのスタンプの内容については、おそらく発表する前にまずお二人に見せてですね。まあこんな形でいくよと。
うん。
いうことを了承取ってから多分出すことになります。
そうですね。
まあ、いろんなね、ほんまにそうやろうか以外にも、名言みたいなのはありそうですよね。
まあちょっとね、綺麗に輝けるんだよ的な自虐ネタをね、入れようかなとか思ったりしたんですけど。
また懐かしいですね。
うん。キリッとしながらね。
骨とかね。
言ってるっていう、うん。そうそうそう。冬によく使うスタンプみたいな、ね、まあできるかなと思ってたんですけど。ちょっといろいろ案は出てるので、はいはい、グリーンティーさんも含めてですね。まあ、グリーンティーさん顔出しをするのか、それとも葉っぱが顔に乗るのかとかね、いろいろちょっとありますけれど。まあ、そこら辺はちょっと、デザインが出来上がってから、お楽しみ。
はい。
まあ、楽しみにしていただきたい。で、3月30日、明日31日で、4月1日から、おそらく、審査が、LINE の審査が始まってですね、販売がもうすぐというところになると思いますのでね、聞いてる皆さんは、ぜひ、LINE 使ってる方楽しみにしていただきたいというふうに思います。うんね。
まあ、100円も出す価値あるのかっていうね。それはまたさておきみたいなところ
です。じゃあ、それはちょっと置いときましょう。置いときましょう。それはね。
うん。
ないかもしれない。はい。ということで、今日は、かけらじタイムズグリーンティーさんと、井戸端こそうまうまさんでございますので、はい、早速本編の方に行きたいと思いますが、かけらじタイムズ今日はグリーンティーさん何をやっていただけるんでしょうか。
私がね、中国に行ってる間にいろんな事件が、起きまして
。はいはい。
で、これ、まあ、取り上げるにしてももう遅いかなと私はずっと思ってました。
うん、
が、まだ解決してないということで、
うん、
まあ、23日時点で、30日では解決してるかもしれませんが、
うん、
マレーシア航空のね、失踪事件という。
ああ、これか。
はい。
はい、
ありましたので、まあ、ちょっとこれ、今も内容がね、混沌としているという状況ですが、まあ、ちょっとどういう、ことになってるのかというのをね、さらってみたいなというふうに思います。はい。
わかりました。そして井戸端カオス、馬場さんでございますけど。
はい、そうですね。今日のね、井戸端川さんもどうしようかなと思っていろいろ何かないかなと思って探してたんですけれども、
うん、
まあちょっとホネストさんみたいな前置きなんですけど、まさに前回押さえておきたい贈り物のマナーということで、ね、
はいはい、
表記が全く同じになってる
という、はい、ということで、全く同じようなタイトルの付け方をしてるんですが、押さえておきたい飲み会のマナーということで、まあ4月からね、多分皆さん、飲み会の季節だと思います。新入社になられる方もしっかり、まあ、先輩になる方もしっかりね。学生の方、まあ、20歳以上ですけれども、まあ、なんか、飲み会だぜみたいな話になった時に、なんかサークルとかね、様々な飲み会あると思うんですけども、まあ、バイト先でもそうですよ。ちょっと先輩の人たちと飲み会がある時に、まあ、どういうことに気をつければいいのか。
うん。
まあ、こういったところをちょっと、新生活スペシャルというところでね。
うん。
ちょっと、3人、飲み会の話って全然したことない。
あ、確かに。
と思いますので、うん、まあそういった3人の普段の飲み会でどういう感じなのかなっていうのも含めてね、喋りたいなと、
うん、
はい、思います。
わかりました。
はい。
じゃあ早速、かけるさんから参りましょう。
はい、ということで、かけられタイムズでございます。
はい、
マレーシア航空370便というね、航空機が、行方不明になりましたというニュースが、うん、もうこれ、かれこれもう3月の、最初の方なんで、まあ3月の8日ですが、まああったわけですね。
はい、
で、これ、皆さんニュースで見たり、なんかテレビで見たり、ネットで見たり、いつ知りましたかね。最初の第一報みたいなのってなんか覚えてます？
いやー、3月上旬。
上旬。
第一報ってなんだろうな。あんまり覚えてないな。
はい。まあ、多分覚えてないのかなと。インパクトもそんなになかったんだろうなと思います。で、なんでかっていうと、これ日本人の乗客はいないと。いうことで、うん、まあ日本ではそこまで最初ね、大々的には報道されずに、まあテレビのテロップにピッと出たりとかね。
うん、
そういう程度でした。で、ただ私は中国におりまして、で、向こう、まあ一応なんか日本のテレビもちらっと見えたりするんですけど、なんか CNN がずっと流れてるチャンネルがあって、そこはもうずっとやってるんですよ。
うん、
状況をずっとなんてなんか白人のニュースキャスター、おじさんのキャスターはずっと喋ってるっていう。
うん、
で、まあ、英語は大体ね、ちょっと見れば何言ってるかわかるんで、まあ、うん、そうなんだって思ってたんですけど、まあ、まあ、どっかに墜落したのかな、なんていうふうに、まあ、その時言われてたわけですけど、うん、ただ今、3月23日、この時点になっても、どこに行ったのか全くわかってないと、いう、この現状。まあ、これはちょっと、普通では考えられないですよね。
そうね、
なかなか、うん。
あんなにでかいものが、全くどこも行ったか分かんなくなるっていうのは。う
ん、いや、なんか世界のどっかの、海上のどっかになんかこう、トライアングル的にこう、非常に怖い場所があるみたいなのがありますよね。
バミューダートライアングルとかね。
あ、なんかそうだっけ。そこで消息を絶つ飛行機が非常に多いみたいな。うん、
そうですね。で、
ただそこ別に通ってない
ですね。まあうん、そこ通ってないですね。今回、まぁ、あ、ちょっと概要を説明させていただくと、まぁ、あ、2014年3月8日、現地時間、まあ、午前0時41分。この時に、この時間にマレーシアのクアラルンプール国際空港を出発し、中国の北京に向かっていた、乗客乗員合わせて239名が乗ったマレーシア航空370便が南シナ海の上空で消息を絶ちましたという、これがまあ第一報として、入ったと。で、消息を絶ったのは出発からおよそ50分後の、まあ、現地時間で言うと午前1時半頃、管制と連絡が取れなくなったと。で、その場所としてはマレーシア北部、コタバルの北東の沖合の南シナ海の上空、ちょっとわかんないですけど。
まあ、海の上
ちゃう。海の上で。うんうん、で、はい、マレーシアからちょっと1時間ぐらい飛んでったというあたりですよと。
クアラルンプールからちょっと1時間飛んで北に行ったところね。
そうですね、北に行って。まあ、北京に行くので基本的にずっと北に行くと。で、まあ、香港のあたりをちょっと経由しながら、北京に行くという航行ルートを、まあ、取っていく予定でしたと。ただ、まあ、1時間、ね、飛行開始から1時間で連絡が取れなくなった。で、ここでポイントとなるのが、まあ、 単にこの連絡が取れなくなったっていうだけでなくて、何かこう、救難信号とかがあったかと、そうではなくて、本当にポツッと急に連絡が取れなくなったと。これが最初の第一報だったので、で、まあそれからまあ朝になっても見つからないと。だから空中で何らかのトラブルがあって爆発するとか、こう、空中分解を起こしたんじゃないかと。いうふうに、まあ当時言われてたりしました。で、まあ空中分解とか、まあ爆発はなんか誰かが意図的にやることがあるかもしれないですけど、その空中分解とかになるとちょっと大ごと、これも意外と大ごとで、この使っていた飛行機が、あの、ボーイング777という機体なんですね。で、このボーイング777っていうのは世界で一番安全な旅客機と言われている飛行機。
ほう、ほう。
これもう日本でも使ってますし、世界中で今1000機以上が、あの、製造で運航されているボーイング社の、まあなんて言いますかね、まあ自信作というか、もの。
非常に標準的に。
非常に標準的なものですね。
うん。
で、まあ約20時間をノンストップで飛行できる能力を持つもので、まあ300席から500席ぐらいの間、まああの、なんていうかな、型番によってちょっと違ったりするんですが、乗れますよと。で、これあの、ボーイング777、まあ、37と言われたりしますが、この1000機の、うち、全損事故は3回しか起こってないと。3機。
ほう。
で、それが、まあ、2008年のブリティッシュエアウェイズの着陸失敗事故と、2013年のアシアナ航空の着陸失敗事故。これはニュースで結構やったと思うんですけど。
うん、
で、あとは、まあ、その3件目が今後の2014年、マレーシア航空失踪っていう。カウントされてるんですけど、まあ、それ以外には死亡事故一切起こってないです。
優秀ですね。はい。だいぶね。
で、世界で最も安全な旅客機とされる理由も、この100万フライトあたりどれぐらい事故が発生するかっていうデータがあります。
うん。
で、これでも 0.00 という風になってます。
お。だいぶ低い。
はい。
そうですね。で、
他の、まあ、ジャンボジェットで有名なボーイング747とか、は 0.88 とかね。100万フライト値 0.88 とか、結構 0.15、0.22 とか、なんか値は出てくるんですけど、ボーイング777は 0.00 ということで。
100万分のでカウントして0点っていうところまで保ってる時点でね。
そう。すごいね。
よっぽど飛行機って安全なんだよなって思いますよね。
はい、というのは、まあ、状況なので、まあ、例えば金属疲労とか機体の欠陥だったっていうことになると、またこれはこれで大問題になるんですが、まあ今のところその可能性はちょっと低くなってきていて、なんか意図的にね、まあ例えば、まあテロだったんじゃないかとか、なんかまあテロか、あとはなんか機長がどういうことし、怪しい動きを取ったんじゃないかみたいなことがちょっとまあ今言われてるわけですね。で、ちょっと捜査進捗をですね、ちょっと最初からさらっていくと、まず皆さんというかお二人はどういう、イメージ持たれてます？この実行に関して。
いや、全然わからないんですけど、
はい、
全然わからないんですけど、事故ではないなと思いますね。うん、事故とか、なんかこう、それこそ鳥がね、プロペラに挟まってみたいな、バードストライク的な、をすぐに連絡も取れるし、それで大破することはまあ一切ないと思うんですよ。
うんうん、
着陸できるんですよ、ですよ、うん。だから、ね、不時着しますとかなんていう状況に陥ったとしても、うん、少なくとも通信はすると思うんですよ、ね。
そうですね、連絡取ろうと
しますよね、連絡が、
うん、
連絡が第一なんで、うん、そこから途絶えてる時点で、ちょっと人為的な何か、うん、よっぽどな人為的なあれか、あるいはもうよっぽどなんか未知との遭遇的な。
そうですね。
ありえない現象に見舞われたくらいしか、
うん、
ちょっとそんね、それの二つくらいなのか、じゃないかなと思いますけど。まあ、そうでしょうね。
はい。
はい。
コネソさんは？
まあ、UFO でしょうね。
UFO でしょうねって決めつけちゃダメです。
それまた
迷宮入り、ってかまあ、宇宙戦争が始まっちゃう
から。いや、まあまあ UFO でしょうね。まあ冗談としてですね。僕はこの話を、見つからないって話を一番最初に聞いたときに、一番最初に思い出したというかのが、数年前にドラマで、なんか飛行機が突然消えて、 乗員乗客とも消えて、何十年後かにその飛行機が戻ってくるみたいな、ドラマがあったんですよ。いや、それとは関係ない。連ドラでね、あったのよ。
連ドラで、
はい。鳴海莉子とかが出てたやつでね。あの、神様はサイコロ振らないだったか何だったか、そんな、あの、名前のドラマだったんですけど、あの、その話を思い出して、まあ、どっかに連れ去られたんじゃねえかっていうのが正直一番最初に思ったんだ、確かに思った、うん。
いや、それは200何人も乗ってる以上ね、うん、なんか、うん、いや、もう一人でも死なずになんかどっかにね、
そう。普通はそうです
ね。試着して、その無人島がなんかでもどこでもいいんでちょっとなんかどっかに避難してます、みたいな。
そうそう。
朗報をちょっと、
そうですね。
普通だとね、待ちたいところですよね。
まず確実に、あのルートで行って、あの、事故を起こしましたってなったら、多分すぐに見つかってるはずなんです。
どっかの国がね、あの、見つけてるんじゃないかっていうのはあり
ますね。マレー半島のどこかに墜落しましたとか、その、あの、何、レーダーから消えたところのあたりを調べれば、通常の事故だったら確実に見つかってるはず。
うん、船とかもよっぽど出てそうですね。
そうですね。そこら辺の海域で全く見つからないと。で、しかもなんかそのレーダーが消えた後に、変な方向にその微弱の電波が行ってるとかね。まあそういうことをいろいろ聞いてくると、やっぱり、ハイジャック、でも、なさそうな感じはするよね。こうなってくると。
そうなんですよね。なんか目的があるのかないのかよくわからないっていうところも、今回のね、この事件の謎をよく深めてるという、ね。
ハイジャックの対象にね、するような、ね、航路をたどるものでもないような気もしますよね。
しかもマレーシアから行けるところって言ったら、だいたい範囲決まってくるじゃないですか。
うん。
で、その、なんだろうね。じゃあ、ドバイに行けるかって言ったら多分行けないですよ。あの距離だとね。うんうん、まあ、普通に考えて、もうちょっと近場のところしか行けないぐらいの燃料しか積んでないとか。
いやー、アセアン、アジアって、あんまりね、ハイジャックのテロって。
そう。
まあ、なので、そう、うん、謎ですよね。その
何がやりたいのかとか、ね。
そう、目的からしてね、よくわからないと。
はい。
で、まあ、それは、あれですね、捜査当局もまあ、そうだろうと思って。んですが、まあ、基本的にはどこに行ったか探さなきゃいけないということで、まあ、探してるわけですね。
はい、はい。
で、まあ、まず最初の方で、なんか油が浮いてるよみたいなのが、
ありましたね。
あのニュースでありまして、で、これは3月8日、ベトナムの国家捜索救難委員会というね、当局者が、まあ、南シナ海の、まあ、その、なんか消息を絶った付近で、油のようなものが約20キロにわたり浮かんでいるのを発見したよというふうに、まあ言ったんですけど、3月10日にはマレーシア当局が、これは航空機のものではないよというふうにして、まあ否定しましたと。で、さらに破片が見つかったよっていうのも3月9日にベトナム海軍が、まあその付近のね、地点で見つかりましたと言ったんですけど、まあこれは機体の内部ドアと尾翼の一部ではないかというふうに言ったんですが、これに関してもマレーシア航空当局が、まあうちの航空機のものじゃないよというふうにまた否定をしたと。
じゃあ、それは一体どこのやつだ
どこにあるかわかんない。
否定するのも理由もちょっとよくわかんないです、まあ。ちょっと調べますよくらいのコメントでいい気がするんですけど。
まあ、なんで否定したかはちょっとわかんないんですけど、まあ違いますというふうに言いました。で、ね、で、まあ、なんかこう浮いてるものって結構ね、あるらしいですね。こうなってくると。
あ
の、
ね、
世界中でね。で、それも、
う
ん、まあ、なんていうのかな、あの、これびっくりしたんですけど、世界中でね、あの、1948年以降、航空機の失踪事故っていうのはめちゃくちゃあるみたいなんですね。
え、そうなの？
はい。あの、行方不明が制限された定員14名以上の航空機の数は83機に上るというデータがありまして、
だからもう、それで100人で乗ってればね、うん、そう。8000何百人と行方不明なままってことですよね。
そうですね。見つかってないのは、
それ今もなの？
今もです。
いや、今もですよね。
はい。
あ、そうなんだ。
なので、まあ、それらのどれかかもしれないしっていうね、可能性はもちろんあるんですけど。
しかも14名以上のがそれってことでしょ？
そうです。定員14名以上
のの。数名のチャーター機とかで、軽く旅行しましょうかみたいな、ね、消息を絶った人なんて言ったら、もう無数にいますよね。はい、そんだけ何十年も数えれば。はい、
まあ、そういう状況なので、まあ、何が見つかっても、ま、おかしくはないっていう状況なんですが、まあ、これに関してはうちのものではないと、いうふうに、こう、ま、マレーシア航空当局が発表したと。で、そっから先、ちょっと新展開がありまして、あの、乗客の中で、あの、偽造パスポートを使って乗ってる奴がいることが分かったと、いう、こういうニュースもね、出ましたよね。
はいはいはい。
イタリア人とオーストリア人のパスポートは、まあ、実は、あの、タイで盗まれたものを使われていたと。 で、ここからまあ、セキュリティ関係の問題にちょっとなっていって、まあ、盗難パスポートの照会って必ず出国審査とか入国審査でやらなきゃいけないんですよ。ピーって多分バーコード通したりしてるところって多分そういうことしてるんじゃないかなって思うんですけど、ただそれをすることなく旅客を搭乗させたケースは昨年だけで10億回以上あったというっていう、データがあって、
これひどい、どう数えたらそうな
ってますよね。
それ多分全航路だよね。
まあ全世界の全航路だと思いますけど。まあ、これ、やっぱりセキュリティの甘い空港とそうでない空港っていうのは結構あるらしいんですね。もうスッと搭乗させたところとか、まあそういうのも含めると、まあ10回ぐらいあるんじゃないかというふうに言われてて。まあ、
ハイジャック目的じゃなくて、はい、そういうちょっとスパイっぽい人たちとか、はいはいはい、犯罪者とかが、まあね、国をね、またいでっていうことは、大量にありそうですけどね。
まあ、一説に言うと、だから、皆さんがね、乗る飛行機、国際線とか、なんか、一つの機体に対して二人ぐらいいるんじゃねえのっていうね、そういう怪しい人が。
いや、その二人が、例えば、その二人自体は何も、ね、この飛行機を乗っ取ってやろうとか思ってなくても、めちゃめちゃ狙われてて、ね、テロリストから、遠隔で爆発させられるとか。
そういうのもありますし、その怪しい二人が乗ってるから爆破しなきゃって思ってるやつがいるかもしれないですからね。
味方っぽい人が。
そうそう
あえてね。爆破しろみたいな、そういうね。おい、やめろ、乗客がいるじゃないかみたいな、そういう、こう、なんか、コンエアーみたいな映画の、映画にありがちな、こう、攻防ですよね。
いやー、これ、怖いですよ。
想像膨らむだけに恐ろしい。うん
で、これ私中国にいるときにこのニュース見ましたからね。帰る気失せますよね、逆に今度ね、これね。
飛行機乗りたくない。
乗りたくなくなるんですよ、これまた。
うわ、帰り怖いじゃん。怖くなかったですか？
非常に怖かったですけど、まあ、はい。機内でアマちゃん総集編を見てね。
なんでやねん。
気を紛らわせておりましたけど。
なんでやねん。
いや、僕全然、このタイミングで放り込む話でもなんでもないと思うんですけど、まあね、3週間前に札幌に、
は
い、出張行って、で、帰りの飛行機で、
はい、
乗ってて、すごい、うとうとしてたんですよ。したら、うん、まあ、多分ね、東京から、羽田から札幌にね、行く人だったら大体わかると思うんですけど、乗り切ったかなぐらいの時にもう減速しますみたいな、こう、着陸態勢にありますみたいなくらいに近いんですよ、やっぱりね。で、そうした時に、着陸のサインですみたいな感じの注意がね、ポーンってついてくじゃないですか。ポーンってなって、この先揺れますのでみたいな、そんな感じですよ。って言われたんで、あ、揺れるんだなと思ったんですけど、ついつい寝ちゃったんですよ。そのタイミングで。そっから寝るタイミングじゃないはずなんですけど、寝たんですよ。
そしたら、
こう、ドカーンって言って、いきなり機内が揺れたんですよ。で、これ夢なのかなと一瞬思ったんですよ。なんかこう、ドコドコドコみたいなことになってるんで。
はい、
着陸だったんですよね。
だろうね。
ちょうど雪が降ってましたと。
はい。
いうのも相まって、着陸した時ちょっと揺れますみたいなことだったらしいんですけど、着陸のタイミングだと知らないで乗ってると、あんなに怖いもんないなと思いましたね。
あれ、怖いよね。寝てるまま着陸した時に。
いや、その前情報なし、ね、前情報なしでね、僕、そのまま、そろそろ、着きますので、みたいな、ね、着陸体制にってところから、記憶が消えて、
急にだ。
そう、急に、着陸したもんだから。
わかるわかる。
あれびっくりしましたね。あれ一瞬終わったかと思った。
半端ない。ああ、俺死んだなってたまに思う、ね。死んだんじゃなくて生きてるよ、みたいな話だ、はい、うん。
そうですね。
まあ今のそのガタガタガタンっていう話、にちょっと関連してですね。
関連してですか？そこから軌道修正する。
軌道修正しますよ。追撃された説というのもあるんですね、これ。
あ、
はい。これ何かっていうと、これ北京行きなんですよ、この飛行機。
うん、
で、実はこの3月8日にね、中国の最高指導部、北京中心部に近づこうとする不審な民間機があれば、追撃するようにという緊急命令をこの日に出しているんですね。
なんで？
で、これなぜかというと、北京では全国人民代表大会が開会中で、厳戒態勢が敷かれていたというのがあって、まあ、それと関連があるかどうかはわからないんですけど、そういう追撃の命令を出していたというのは、なんか明らかな、ニュースを見ると明らかになっているそうで、まあ、それに絡んで、こう、爆破されたんじゃないかと。
にしても早すぎる。
はい。ボーイングのね、まあ、ジャンボじゃなくても、割と大きいじゃないですか。
うん。
それ爆破するっていうのはちょっとなんか、 現場の命令にならない気がします、
ね。まあ、そうですね。だからまあ、うん、でも、追撃されたとか爆破されたにしても、なんかどっかに破片はね、絶対残るはずなんで、まあちょっとこれもないんじゃないかっていうので、今来てます。で、さらにそのマレーシアの首相が、3月15日、会見した内容によると、まあ、搭乗する何者かが意図的に通信を切断した上で航路を変更した可能性が強いということを、まあ、言いました。で、これは理由として消息を絶った後に航路を西に変えて少なくとも6時間以上飛行を続けたことが判明していると。で、これはなぜかというとですね、人工衛星が最後にこの飛行機からの信号を受信した時間が残っていて、それが午前8時11分だったと。つまり、失踪したのは1時半なんですね。それから、まあ、6時間、7時間ぐらいは飛んでたという可能性が高くなってきたと。まあ、よって、まあ、搭乗員とか乗客に、捜査の重点を置いて、まあ、ハイジャックを含めてあらゆる可能性を視野に、これから捜査していきますということを、まあ、マレーシアの首相は会見しました。より、わからなくなってきますね。6時間以上、じゃあ、どこに向かっていたのかと。
その、はい、例えば、墜落した後の通信のそのビーコンみたいなものが、発信されてる可能性も、
うん、
まあ、なきにしもあらず。
まあ、そう。
バッテリー切れするまでは。
あ、
はい、
あ、なるほど、
ね。例えば、水が入りすぎたことによって故障して、たまたま、うん、まあ、その、会場にあったんだけれども、ようやくその数時間後に途絶えましたってことで、もっと早くに、例えば、海の上とかにね、墜落してる可能性はありますよね。うん、
で、捜索範囲はこれによって、まあ、広がって、で、当初そのね、墜落じゃない、消息を絶った、範囲、付近を調べてたんですけども、そうではなくて、まあ、その6時間以上飛行できるということで、その、消息を絶った地点から6時間で行ける範囲に広がるわけですよね。と、で、まあ、地点は明らかになってはいないんですけども、タイ北部からこう北に行ったか、もしくは、インドネシアからインド洋にかけて、こう、南の方に行ったかって、二つの可能性が今残ってるらしくて。で、まあ、この370便、北京までの片道分の燃料はもう乗っているわけで、最後の更新地点からま、計算をすると、あと4000キロ飛行できると。で、その4000キロっていうのを、ま、含めていくと、インドの西の端から、中国の北の端、日本だと熊本県がちょっとかかります。で、南だとオーストラリアの、ま、北の方ですね。までがかかる。その範囲内を飛行することができると。で、最近になってですね、インド洋の沖ですね。で、オーストラリアの、からもうちょっと左に行ったインド洋の沖あたりに、なんかちょっと20メートルぐらいの物体が浮いてるよみたいなのが衛星写真から上がってきて、はい。で、それを調べているというのが、まあ、今日の最新のニュースの状況なんですけれども。
うん、
まあ、まだ、だから、内容は分かってないと。
怖いっすね。
怖いんですよ。
これ何なんだろうなっていう。
なんか、いろいろニュースで聞くと、その、要は、機長の自宅にあったフライトシミュレーターの、うん、その、シミュレートした加工履歴が全部消去されてたとか。
ああ、なんか、機長と副機長にね、捜査の足が呼んでいるということ
を、ね。そうそうそう。家家宅捜索されてたりとか。
でも、マレーシアの人ですもんね、この人、
う
ん。
そうそう、マレーシアの人。で、なんか、モルジブあたりで、その、低空飛行してるマレーシア航空機を見かけた人がいるとかね。
うん。
まあ、なんか、そういう話がちょこちょこ出てきてはいるらしいんですけど、どれが本当の情報なのかっていうのがね、まだ分かったりしない。
別の飛行機からマレーシア航空機らしきものを見たっていうね、人もいたりするんですよ。その、消息を絶ってからの2時間ぐらい経った時に、まあ、ドバイの方から飛んできている飛行機から、そのマレーシア航空機っぽいものを見たよっていうね、証言もあったりとか。まあ、あとは、急激にこう高度を上げたり下げたりしているっていうようなデータが残ってたりとかね。いろいろあるんですけれども、なんかそれぞれが何の理由で行われたのかというね、一貫性も取れてないので、まあ、このような状況で今はどこにいるかがわからないと。まあ、さすがに、今飛んでるってことはないですよね。これもう、
もうない
です
ね、
燃料的にはもうすでにないはずなんで。うん、だからどっかに着陸しているか。
うん、情報を書き消されて、うん、なんか。
だから着陸して、その、なんだろう、機長とこう、裏で組んでるやつが、うん、そこの着陸したところで燃料補充してどっかに行ってるっていう可能性も、うん、
可能性も
なくはないからね。
はい。はい、このね、飛行機の謎なんですけれども、 実はあの20分タイマーを20分過ぎてんのに時間がならないっていう謎も今ね、ちょっと発生をしていてですね。うん、
気づいてますね。
はい。ちょうど20分経ってるんですけど、まあ、こちらも謎なんですね。なので、
謎
は明確じゃないよ。
まあ、ちょっと、はい、謎つながりでね。まあ、これからのまた30日までにちょっとわかるかもしれませんが、まあ、現時点でこういうことが起こって、まあ、皆さんもね、飛行機に乗る機会ある方はですね、まあ、気をつけようがないですけれども。
気をつけようないですよ。はい、で、下手なことできないですよ、こんな。
そうですね。ですが、まあ、なんと言いますか、そう、少なくともその偽造パスポートを作られるようなことはないようにね。
今んとこ偽造パスをね、うん、使ってる人たちがちょっと、イタリア人とかオーストリア人でいたってことで、うん、この人たち怪しいんじゃないのって。っていうくらいしかまだ。
そうですね。
怪しい情報がないですね。
ただ、機長が怪しいんじゃないかって話になるとまた別の話になってくるんでね。ま
あ、そうですね。
はい。
いやー、これでも機長とかを信用してね、乗りますからね。
う
ん、
そうだよ。機長が犯人だったらもうどうしようもない、ね。
どうしようもない、ね。
どうしようもない。
ボーイング777以上に大変な話になってきますから、それは。はい。まあちょっと、この事件のね、続報もちょっと気にしながらやっていきたいと思います。まあかけらじとして、なんて言いますかね。この未解決事件を、こう、今この時間追うっていうのはなかなか今までなかったと。
なかなか勇気の行為ですよ。どういう結果に転ぶかは一切わからない中で、無事を祈りつつもでも、そうも言ってられないその事件感というか、事件の感じをね。中国の人たちからすると、風像のように見守ってる人たちが何百人もいる、その今見たら152人が中国人の方、乗客の方がいらっしゃるってことで、うん、普通に600人くらいはそのね、家族の方がいらっしゃるじゃないですか。
そうですね。うん、
その人たちは、今まだ未解決のままですから、
そうなんです。もうちょっと、ね、気持ちもね、もうへし折れそうな方もね、多いんじゃないかと、思いますが。まあ、ちょっと、ね、まあ、
ただこれ、報道しろと言ってもね、はい、解決には結びつかないと思うんで。
結びつかないです。
我々がいくら話そうと、うん、あるいはね、マスコミが報道しようと、
うん、
ちょっと難しい状況。ね、ここまで来ると、うん、各国の軍含めた、なんだろうな、なんか早急な対応みたいな。
まあ、そう、それもありますし、これなんかいろいろ各国がね、情報を小出しにしてたりっていう話もあるみたいなんですね。なんか軍のやっぱりレーダーとかのね、精度を知られたくないとか、いろいろその軍、うん的なね、思惑もあって、進んでないところもあるんじゃないかと言われてますけども。まあ、私たちとしては一刻も早いね、解決を、祈るしかないかなと。
事実ベースで知りたい、はい。
そうですね。思いますので。まあ、ちょっと今回は、以上にさせていただきますけれども。
はい。
はい。まあ、今後もね、ちょっと見守ることしかできませんが、まあ、やっていきたいと、見守っていきたいと思います。
はい。
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 以上です。
ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで T ドリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
というわけで、
うん、
新生活スペシャル勝手に第2弾ということでですね、押さえておきたい飲み会のマナー、飲み会のマナーというのは多分この3人で初めて喋るような内容になると思うんですけども。
そうですね。
ねえ、まあ我々3人、まあこのね、珍しいことに3人でよくこうね、会ったりしてね、なんかこう自然をね、自然を楽しんで最後にこう、締めで食事をして解散するっていう機会は多いんですけど、まあ、何かとやっぱりこう、グリーリーさんに車運転してもらったりとか、
そうね。
まあいろいろある関係で、うん、なかなか3人飲み会っていうのでね、一緒に飲み会をするって機会はなかなかないんですけど、うん、
まあ俺が運転すれば大丈夫。
まあただ、個々人だと会社でありますよね。
まあそうですね。
絶対これはもう回避できない事象としてあるわけなんですが、
うん、
どうですか？その、ちょっとここで、3人がどんな飲み会に、の、 各プレイヤーとしているのかっていうのがすごい気になってるっていうか、
各
プレイヤーとしてね、すごく見てみたいなって思ったんですけど、もう言っても我々もう入社して何年か経ってるわけで、何年もこう新卒のね、社員の人たちが入ってきて、まあ先輩みたいな感じでこう、逆についてくるような立場になりつつあるんじゃなかろうかと。思ってみたりしてるんですけど、ホネストさんのがどうですか？もうもはや、こう、アクセックね、こう、新卒社員の時のようなアクセック、こう、注文聞いて、めちゃめちゃ動き回って、っていうのは、全体の飲み会としてはなかなかないんじゃないですか？
まあ言っても僕、うちの部署で言うとですね。
はい。
悲しいかな。もう、中堅なんですよ。
お
この年次にしてね。もはや中堅ですよ。
はいはいはい。
上から数えた方が早いです、むしろね。
あ、そんなに上行っちゃってるんですか？
もうそんなレベルですよ。
そんなに上行っちゃってる。
すごいですね。
この、そのレベルに行っちゃってる。
そんなに行ってるとはもう気づきもせいで、それはすいませんでした。
いえいえ、もうそうなってくるとですね。しかも、あれですよ。お酒飲まないですし、私。
まあね、その、実際の摂取するかしないかみたいな話も、もちろんあると思います。
ただやっぱりこう、もう、やっぱりもう下のね、こう後輩たちは、まあ、気遣ってくれるよね。本さん、なんか、飲み物、大丈夫ですか？ああ、まあ、飲んちゃかな、みたいな。
あ、そんな感じなんです
ね。まあ、そう、
そんな感じです。
ちょっと僕、新入社員に混じって、ホネスさんの、飲み会に出たいですね。
あ、出たいですか？いいですよ、来ても。
ちょ説教される感じで大なんですけど。
いや、もう全然僕説教とかしないですから。そんな、もう温かくね、みんなを、どう最近、ちょっと仕事楽しくなってきたみたいな。いや、おかげさまで、みたいな感じのね、トークをちょっと繰り広げながら。
いいですね、なんか。ね、
そんな先輩を、軽くやってますけど。
絵に描いたような。
そう。特に誰からも文句を言われることなく。
まあ言われないでしょうね、そんな。まず、飲みまくる先輩の方が逆にやばいですからね。
そうね。うん、まあ私そんな感じですね。
グリンジーさんはいかがですか？
いや、まあ、まだ、下っ端ですからね。
まあ。
そう。
そうか、まだ下。
まだ下、まあ。
二人の規模からして、
うん、
めちゃめちゃ赤ちゃんの扱いなんじゃないかと僕思ってたんですけど、そうでもないかなっていう。
まあ、もちろんあの、後輩はいるんですけれども、まあ、なんて言いますかね。まあ、まだ下だと思いますね、全然。まあ、ただ、なんて言いますかね。なんて言うんだろう。まあ、仕事としては、なんだろう。ね、年次としてと、なんか仕事としてというのは、例えばなんかちょっと別になってて。
うん。
仕事としては、まあ、それなりの、なんていうの、ことやったりすることもありますけども、まあ、飲み会って基本的になんか年次でこう、ね、
うん、
こう、分けられるというか、なんか、何年目みたいなところが結構、ね、
うん、
大事になってきてるパターンが多くて。
そうだね。
うん。そうすると、まだまだ下ですよね、私の場合。だから、まあ、なんていうの、立ち振る舞いとしては、まだなんか、そんな偉そうなこともないですし、普通に後輩と一緒に仲良く飲んでるとか、ちょっと上の先輩と一緒に飲んでるとか、そういうレベルですよ。
いや、僕も別にあれですよ、後輩に偉そうにしてるわけじゃないですから、
ね。いや、でも最初の話からするとね。いや、もう中堅ですよ、みたいなところから始まってね。
まあ、うちの部署の中で言うと、まあもう中堅ですよ。うちの部で言うとね。部で言うともはや中堅です。
で、うん、部で言うと中堅。多分ホネストのところと、俺のところと、馬場のところ、多分それぞれ、その部っていうものの単位がどれぐらいの流動なのかっていうのが違うんだよ。
それは違うね。うん、
その飲み会の頻度に、だったり、ね、その部長クラスの参加率とか、いろいろ、まああるシチュエーションの中で、
う
ん、って話なんで、一概に言えないでしょうね。
そう。
それはだって、ホネストさん以下の後輩たちで連れて行く飲み会がもし、ね、仮にあったとしたら、もうそこで言ったら、もう全然話違いますからね。
うん、いや、もう、それもありますよ。僕筆頭に、僕が一番上で、こう、後輩たちが数名来て、やる飲み会ももちろんありますよ。
ああ、それ。
骨総会がありますから。
いいですね、それ。
それ何を食べるんですか？骨を食べるんですか？
いやいや骨残しちゃいけないみたいな。
いや、骨は食べない。
結構厳しい。
手羽先とか食べらんないね、それ。
手羽先にしかり。ホッケの時点でだいぶ食べ
る。俺の話を聞け。骨は食わねえよ。いや、でも、僕よりも若い、ちょうどね、僕の年次と、あと、まあ、三つ下の年次の子たちとこうよく、まあ、後輩がちょうど二つ下とか三つ下が多いので、
うん、
はい、その二つ下、三つ下の子たちと飲みに行くんですけど、やっぱりこう、引率で入ってきた子とか、まあ、いるんで、年齢で言うと、僕が一番上、その次が僕の一個下、で、その次がそのまた一個下で、そのさらにもう一つ一個下で、こう、一年ずつ違う、うん、4人で飲みに行ったり
する。世代は近い。
そうそう、世代はね、近いんです。あ、そういう子たちと飲みに行くと、もう本当に、あれですよね、大学1年からちょうど4年がこう揃う形なので、
うん、
飲み会的には非常に、なんでしょう、フレンドリーで、和気あいあいとこう飲むことが多いかなという感じではありますね。だから、僕がふんずる返って、お前あれやれ、これやれっていうのはないです。
なんか面白いこと喋れ、みたいなね。そうい
う。ないない、それはない。
非常に嫌な、非常に嫌なシチュエーションなかなかないわけです、
ね。なかなかない。
いい先輩ですよね。
え、
多分この、で、聞いていただいてる方々も、これから会社に入りますとか、あるいは別の環境で働き始めますっていう人もね、いらっしゃると思いますので、その飲み会のマナーみたいなものを、まあ我々、入って結構立ってるのかどうか、ちょっとあれですけど、飲み会はそこそこやってると思うので、ちょっとその中で得た知識なんかもね、使いながら何か、うん、アドバイスできたらいいんじゃないかみたいな。まあそんな、もちろん僕らの大先輩なんかも聞いてる可能性は相当高いですから。
うん、
そうですよ。
まあそれで言うと、いやもう若い頃はなんでこんなことに気を使ってんのかと。ってお叱りを受ける可能性ありますけどね。まあまあそういった方々もおさらい気分で、あるいはそういう後輩がいるんじゃないかっていう目で見てもらえるといいんじゃないかなと。うんうん、いうふうに思うんですけども。
そうですね。
で、僕ちょっと調べて、まあ、なんでしょう、飲み会マナーみたいな感じでパッって出ると、もうとりあえずの最近、ネイバーが多いですね。ネイバーのまとめが。
まとめね。
これは知らないと損しますよ、みたいなネイバーのまとめが多いですけど、うん、これネイバーのまとめっていうのは結局この、一般の人がいろんな情報をリンクして書いてるだけで、うん、何の権威もない記事だということを、まず皆さん、先に知っておいていただきたいですね。
うん。うん、
結構こうニュースの記者が、なんとか通信の記者が書いた記事ですとかっていう話じゃないので、まずネイバーのまとめというのは、まあ広告費欲しいよという一般のユーザーが、まあリンクを適当にこういろんな記事をね、
うん、
繋いでますみたいな、
うん、
たくさんの人見てほしいです、お気に入りにしてほしいですっていうものなんで、私まあそれをちょっと一つ参考にさせていただいているということをちょっと前置きにしておきたいなと思います。うん、はい、というわけで、最初が肝心ということですから、まず若手社員はですね、お店に入るときから重要だと。
はいはいはい。そうですね。はい、
うん、
当然に、その、遅れることはなかなか許されない、
うん、
わけです。かつ、先輩方が、ちょっとこの時間に行けねえな、みたいな話になるとき、これどうしますか？この僕、ネイバーのまとめでは、先輩が到着しない場合は、店の前で待つようにしましょうって書いてあるんですけど、これはないと思いますね。なんなら、始めなくても店の中には入るべきだと。で、お酒を注文しなくても、水くらい飲むべきだと思うわけですよ。これ逆に先輩が気にしますからね。お前ら何も飲んでなくて待ってたの？みたいな。
ああ、その先輩の遅れ具合にもよるよね。
まあ遅れ具合によります
ね。あとあれだよね、上司がいるとか、いうパターンともう上司が飲み始めちゃうパターンっていうのも。
あ、そうです
ね。ありますから
ね。だから、そうそうそう。うん。
いいんですよ。で、乾杯っていうのは、一回で終わるもんじゃなくて何回もするもんなんで、
うんうん、
で、ちょっと中心的な人とかね、
うん、
主要人物的な人が来る折にね、うん、何回でも乾杯すればいいんですよ。仕切り直せばいいんですよ。
そういうパターンはよくありますからね。
まあ、とはいえ、なんか、諸事情で自分だけが遅れるとかいうことがなかなかないようにね、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。はい。で、次に席順なんですけど、まあ、これも普通に言うと、その、まあ、ビジネスマナー講座みたいな感じになっちゃうんで、詳しくは言いませんが、まあ、まあ、神座的なものをね、意識して、奥に座っていただくように。それはもうテーブルも座席も一緒です。 配置は、まあその座席の具合によって全然様々なんですけど、共通としていることは、偉い人が奥の方に行って、出入り口の方、まあ今オーダーを受けて注文が行って足早に動ける。会計とかも足早に動ける人たちが、まあ入り口に近いところに新人としてね、行くというのは、テーブルも座席も、あらゆるコンディションのね、飲み会でも一緒ですから。
そうですね。
はい。まあ、そこをちょっと注意していただきたいなと。よくこう若い人でも、先に着いちゃったからといって奥に行っちゃいがちなんですけど、入り口で待つようにと。
それはもう絶対ですね。
あとまあこういうところには書いてないですけど、基本的にはもう、春先でも大体上着は着用されてるので、必ずハンガーにかけますと。
そうね。
このあたりも男女関係ないです。これはもうまさに。やっていきましょうと。
やっていきましょう。
やっていきましょう。続いて、乾杯をするときなんですが、カバーってなったときに、ま、これ多分お二人ならご存知ですけれども、相手よりもグラスを上にしてはいけませんと。
ああ、
そうですね。よくノリで、大学生のときとかって、立ったり座ったり、こう、おぼつかないじゃないですか。で、イエーイとか言って乾杯してると、高さ関係ないですよね。乾杯の時のグラスの高さ全然関係ないんですけど、会社に来たらこれは違いますと。絶対に目上の方と乾杯するときに自分のグラスは必ず下に下げます。
下に下にやってください。
下に下に。これ営業とか、営業の人とか見てるとやばいですね。そこにつけるくらいで勢いで。気持ち悪いくらい下にしますからね。
どんだけ下やねんっていう。
そうそう。ネタにし、ネタなんですよ、営業で言うと。突っ込まれる街なんですよ。お前そんなに人につけんだよ。いや、まあまあまあ、みたいな。気持ち悪いこのやりとりみたいな。
あるある。
営業特有の苦手ですわ、みたいなね。
うんうん。
嫌気、嫌気をね、刺しつつも、まあそこも、そういう、こういうね、古風なマナーが存在してるからこそ、そういうことがあるんですってことで、まあ知っておくだけ損はしないですよ。う
ん、知識
として、ね。まだだったら、うん、そうですね、うん。知識として身につけて、なんだったら突っ込んであげるとね、逆に喜ばれるんじゃないかなと。うん、それちょっと下すぎませんみたいなね。
やっていきましょう。
やっていきましょう。
うん。
あとまあ、最初結構ね、上司によっては結構飲む人もいるでしょうから、いきなりもう8割くらい飲んじゃう人がいる可能性もありますよね。
あ、いますいますいます。ぐわーっといっちゃう、
ね。そんなにみたいな。大体、そのグラスの残量で、注ぎ目ってご存知ですか？
どの、
レベル
まで
どれぐらい
まで、そうですね。お次しますよとか、うん、何飲まれますかみたいな感じで声をかける。そのタイミングが早くても遅くてもこれ多分良くないと思うんですよ。
ダメ
だ
ね。
うん。まあ大体これもまたネットのただの意見ですけど、2割程度なんじゃないかと。
まあ僕もそうですね。
ね、目で見て。
1割2割ぐらい。
1割2割。だから、うん、半分残ってたら、まず遅く必要はないと思うんですよ。飲み際として。
まあね。うん。
割とまだちゃんと飲んでると。ただ、2割くらいになってきたら、もしかすると次のお酒ねえなーっつって、調整してる可能性があるんですよね。
うん。
で、こういう時に待たしちゃ絶対ダメだということで、何も言わずに、お次これで、みたいな感じで、引き続きビールみたいなものを、
うん。
注ぐ。あるいは、これ今ちょっと鳴ったんですかね ?15 分のタイマーが早速。
ね、はい。
早速ね。
早速。次何飲まれますかみたいな感じで。これ15分しか経ってないですけど、何飲まれますかみたいな、そういう感じで。
そう。
聞くわけですよ。
そうですね。
このビールの注ぎ方一つもちょっと大事ですよね。
大事。
はい。まあ両手使って、まあ、利き手じゃない方の手は軽く添えてね、うん、瓶のラベルが上になるように持ちましょうと。
ああ、そうね。その重要ね。
重要です。で、利き手が、の方が上になるようにして、
うん、
上司とかだと逆の逆手でこう注いでくると思うんで、
うん、
片手で取ってね。手を下にして、ね、
おい、
おいってくれるんですけど、あれ真似しちゃ絶対ダメですから、
うん。
あれは上司から部下にされていいですよっていう飲み方なんで。あとは、ビールの瓶がね、ちょっと空っぽになりかけなやつを、それで注いじゃいけませんと。十分に相手のグラスをいっぱいにするくらいの量が残ってる瓶から、お酌をしましょうねという、ここまで細かい気配りが必要になってきますと。
なるほどね。
だから残量がちょっとしかないときは、逆に自分に注ぐんですよ。
そう、
これないっすね。これ、ちょっとないっすね。僕、次の頼みますね。ジョジョーみたいな感じで自分で頼んで、
うん。
で、次のを持ってくるというね。まあ、そんなことがありますよと。で、まあ、自分で注ぐのはいいんですけど、逆にこう、 上司もすごく部下を気を使うわけですよね。
うん、
ましてや新入社員っつったら可愛いもんですよ。今後自分の部下として働いていくし、会社を担っていくね、一員ですから、この飲み会一つとっても大事なわけですから、これから頑張れよ、みたいな感じで、逆に注いでくると。
うん、
そういった時に、逆に知らないのが注がれ方ですよね。
あ、
うん
うん
うん、
で、この時に、グラスにまだ並々と残ってたらどうしますかと。
はいはいはい。
これ結構難しい判断なんですけど、お二人どうしますか？
これもう一気でしょ。
よく鍛えられてますね。
まあ飲んじゃうこともあるんですね。
そうなんです。基本的には飲み干してから受けるのが基本とされてますので、空いてない時に勧められてきた場合は、あ、いただきますと言って、まずパッと飲んでからいただくと。
まあそれがね、できる時はね。
できる時は。ただコンディションとかお酒の強さとかいろいろありますから。で、飲めない人に無理やり飲ますってことは、これは暴力になるわけですから。うん、その最近の世の中でそこまでのことはなかなかないですから、うん。これ以上飲めない。そうですよね。ホネスさんも、すごく偉い方が、ホネス君飲みたまえみたいな感じで来ても、うまいこと言ってこう、ちょっと僕苦手でしてみたいな。
そうそうそう。
ちゃんと告げて。
お酒だけついでいただいて、そっと置くから
。あ、まあそうですね。
うん、
あ、いただきますって言って注いでもらったものの、そうそう、まあ、口にしないと。うん、そうすると、
口まで
こいつは、そうそう、飲むの苦手なんだなって気づいて、気を使ってくれるんで。うん、まあ、そういうことです。で、グラスの上にちょっと、手を差し出したりなんかしてね。ちょっともうけ、十分いただきましたんで、みたいな感じの言葉を、何しろ伝えますと。うん、まあ、何しろこれは飲み会の席なんで、非常にこう、すまない感じじゃなくて、明るく、行きましょうと。
うん。
そう
ですね。で、まあ、断りきれないときは先ほどのホネスさんみたいに、とりあえず一口くらいはね、口をつけるような感じでもいいので、グラスもとにかく置きますと。
うん。
はい。で、まあ、バーっと行っちゃうと、まあ、こう、いやもう今日はね、酒の席だし、もう本当に、フランクにね、プレイコーに行こうよ、みたいな感じで、来ても、これはね、フラグですと。
うん。
ダメですよ。
そういう時ほど、そういう時こそ、まあそうね、上司があんまり飲まずに、実は部下を見てると。うん、で、まあ、そういった時に、忘年会だとかいろんな会がありますけれども、まあ、それはもう、4月からのね、まあ、新年会みたいな、そういうのがあると思うんですけど、歓迎会とかもたくさんあると思うんですけど、うんうん、そういう時でも、ちょっと酔いつぶれちゃったりとか、上司が急にね、寄ってきたということで、まるで友人みたいな扱いしちゃうとか、うん、そういうことは絶対ないように。
うん、
そうですね。
ええ。あと、ま、不満を言ったりするっていうのも大変嫌われてしまいますので、
うん、
まあ、その辺も注意してくださいと。で、まあ、あとはま、我々3人は吸わないですけど、まあ、タバコもですね、必ず吸ってもいいですかとか聞いたりとかですね。
うん、
あとはま、店自体の雰囲気も見て、吸う人がちょっとトイレとかで、割と、たむろしてるようであればそこに混じるとかね、
うん、
とにかく自分一人で判断しないっていうことが一つ大事かなと思います、うんうん、そして、まあ、最後になりますけれども支払いはどうするのかと。で、ここでまあ、大抵の場合上司がおごってくれたりとか、まあ、会費としてもともと取られたりとかいろんなシステムがあると思うんですので、こっから会計どうしようみたいな判断に苦しむシチュエーションは、まあ、二次会以降じゃないとなかなかないのかなとは思うんですけど、うん、何しろいけないのが、支払う気はないよみたいな感じで、なかなか財布に取り出さないというね、姿勢はダメですよと。
まあ、ああ、そうなんです。まあ、そんな人もここ いるんですね。
いないと思うんですけど、いや、ここいくらでしたかみたいな感じで、感じ的な人にすり寄ってですね、
うん、
男性なら大体5000円札くらいはね、こうパッとこう手出すと、ああ、そんなにやらないんだから、みたいな。大体そんな感じになるんで。うん、助かる助かるみたいに、そんな感じで言われたことは今までないし。
ないね。
二次会以降でそんなに、普通のノーマルの店でそんなに取られることはまずないですから。
うんうんうん、
ただ、何しろ、財布を一向に取りに行かないという、確固たる姿勢で、払う気ゼロですみたいな、ノリはダメですよと。
そうね。
まあちゃんとね、上司とか先輩とかがおごってくれるシチュエーションあると思うんですけど、必ず言われると思うんですけど、
うんうん、
今ね、今回とかは俺がおごるから、
う
まあそのうち後輩の面倒を見ろみたいな、そういう感じで言われると思うんで、
あるある。
まあ本当にその通りにしましょうと。うん、だから逆に言うとそこで、いやちょっとここで、これだけでも表してくださいみたいな、しつこくね、非常にしつこくするのは良くないです。それの関係性は、その同じ会社の人じゃなくて、普段、その会社以外でなんとなくこう、先輩後輩的な立場があって、よくわかんない微妙な関係性の時の先輩後輩の立場で、なんかちょっと払うよっていう、なった時に気を使うのはありですけど、シンプルに同じ会社であれば、そこまで、先輩が払ってくれるって言ったら、ありがとうございます、ごちそうさまですって言った方が気持ちがいいです。まあそうね、うん、っていうことですよ。明日も会うんですから。だ、めったに会わない、年一くらいでしか会わないようなちょっと先輩的な人だとちょっと警戒した方がいいですけどね。うん、完全に怒られちゃうと。ちょっと何、どうなるかわかんないので。まあ、その辺の部分も考えましょうと。
さじ加減。
さじ加減。常に空気の読み合い。そしてまあ、この前僕、この前っていうかまあ、いいともでね、安倍総理が言い止めてた時があったじゃないですか。僕、それ後からいいとものその YouTube で見たんですけど、いちごの食べ際ね。うまかったですね。
タモリと一緒にね。
まあ、タモさんは一旦口に含んですけど、うん、安倍さんがまだ手をつけてないってことで、一旦半分くらいしか食べないとかね。
そうそうそう。
タモリさんでそういう気使うんだって。もうタモリさん、いいともやってたら、それ以上のゲスト出てこないですよ。うんテレフォンショッキング出てきてもね、そういう風に合わせんだなと思ってちょっと僕感心しましたね。
なんか迷ったって言ってましたからね。
迷ったって言ってましたね。うん、あ見てますねちゃんと。
うん、僕オンタイムで見てましたからね。
あオンタイムでこれあれちょっと見たくなりますよね、うん、なんとなく。
あれは良かったね。
エグザイルはさすがに白いじゃないでしょと。
いやご飯食べますよ一緒に。はい、
一緒にご飯など行くんですかとか。
去年ですか。ですね、トップの。
あ、ちゃんとね、会合で、みたいな
感じで。会合がありましてですね。はい。そこで、うだな。
喋り方ぶれないですよね、安倍さんってなん
か、ね。同じでしたね、
ぶれない。あの感じですよね。いや、まあまあ、そういうね、話もあるんで、何しろ、上下関係って、結構微妙な部分あるじゃないですか。うん、タモリで言ったら、そのバラエティで言ったら、いいともの中の一番偉い人みたいなもんじゃないですか。うん、だからゲストはゲストで、気を配らなきゃいけないけれども、普通のゲストだったら、大体タモさんの方が上ですよね。
うん、
どんなゲスト来ても大抵は。まあでも、そういう時もあるんだなということで。何に、まあ、常に観察しなきゃいけないのかっていうのは、まあ、人によっておそらく差があると思うんですけど、同様に自分を見てる人もいるんだってことを、ちょっと僕最後に言っておきたくてですね。新人だったりとかいろんなシチュエーションで自分が新キャラクターとしてね、その場で、ね、飲み会という席にいたときに、多分結構注目されることがあると思うんですよ。うん、まあそういったときに、まあ何かこう負の思い出にさせないような明るい姿勢で臨むっていうことが一番やっぱいいなと。うん、そのために今日話したことはあくまで基本中の基本に過ぎないので、その基本をちょっと抑えれば、あとはもう、好きなようにすればいいんじゃないかなと思いますね。あとはお二人何かそのこの飲み会注意した方がいいよとか、
まあ
何年間か来た中での飲み会での自分のね失敗談から振り返るこれは気をつけろみたいなのがあれば一言くらい。
まあ僕は逆に硬いって言われましたね。はい、そう守ってたりとかすることが、
はいはい、はい、
だからその多分会社それぞれとかね、その組織それぞれだと思うんですけど、まあそこに合わせればいいと思います。はっきり言えば。
そう。まあ、そうですよね。
うん。ね、ちゃんとやんなきゃいけないところはちゃんとやるし、ちょっと手抜いてもいいところも多分あると思うんでね。
そう。
うん。そう、ちょっと合わせて。
ただ、
うん、
まあ大学との飲み会とは、
あ、そう、そことはちょっとね。
全然違うということ。
うん、違うのは。
で、多分、同僚が必ず、同期が必ず、
うん。
いるっていう、うんことがしばしばあると思いますので、
うん、
そうですね。
ない方はないってことで有利だと思います。一人で新人だったりすると、
うん、
それはもうその人を受け入れるしかない状況にあるわけなんで、うん、主人公ですからね、
うん。
それとは違って同期として何人か一緒にねその場にいるんであれば、うん、連携するってことは大事ですから、
うん、そうですね、
うん。その辺もうまく対策できるんじゃないかなと。
うん、
そしてまあ実際楽しむってことが一番大事ですから。
う
そうね、
楽しんでるなみたいな気持ちにさせるっていうのは上司から見てもこれは嬉しいことですよね。なんか気使ってばっかでこいつ全然飲み会楽しんでないなと、
うん、
顔がこわばってたままだったりとか、うん、結局全然お酒に手をつけるつけないじゃなくて単純に楽しんでないなとか、うん、一切話してないなっていうのはやっぱ見られちゃうのでね、まあ、その辺をちょっと楽しんだりするっていうのも重要じゃないかなと思いますよ、
うん、
まあ僕らが話してるのはすごく標準的な話なんで、
うん、
多分いろんな現場だったりとか特殊な環境においては全然こういったものはマナーですらなかったりとかね、逆に言うと厳しすぎたりとかあると思うんですけど、
うん、
まあそういったいろんなところにもね適応して皆さんのねオリジナリティを持ってしていってくれればきっといい飲み会になるんじゃないかなと思いますので、
そうですね、
はい、ということで新生活スペシャルのね勝手に第2弾として飲み会のマナーちょっとやらさせていただきましたけど、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、というわけでエンディングでございますけれども、
はい、
まあ、今日はねかけらじタイムズクリンティーさんがマレーシア航空機370便の失踪事件ということで、
うん、
まあ30日の時点でもうすでに解決しているのかそれともまだ解決していないのかというのはありますけれども、まあでもこれもね、ここ最近ではなかなか起こってないような失踪事件、結構大きめの失踪事件かなと思いますので、うん、まあ、今後どうなっていくのか。そしてね、マレーシア航空、私はちょっと一言ではなかったりするんでね、
うん、
まあちょっと気になるところではありますけれども、
ね、
まあ、早く見つかって、その不明者の方々の安否が、一日でも早くですね、わかるように。
まあそうですね。まあ、この ね、インターネットとか携帯端末のはびこるこの世の中でこれだけ見つからないっていうのはね、うん、
ちょっとショッキングですよね。
うん、
やっぱりこう、それか、もうその、すごく綿密に練られて、その、監視の目を食い、なんか飼いくぐる方法を持って、意図的に行かない限りは、もう絶対に、
そうですね。
こんなこと起こり得ないはずなんで。
今、
まあ、誰が陰謀かと。
あ、なんて、うん、今なんかヤフーニュースのトップに、マレーシア機捜索貨物パレットとストラップを発見っていうニュースがね、ちょうど、出てます、ね。
まあ、なんかちょこちょこ出てきてますね。はい、部品単位というか。
うん
うん、
これあれですよね、ま、貨物パレットって言うと、多分荷物をね、乗客のスーツケースとか、そういうのをこう、乗せているパレットだと思いますけれども、
うん、
まあちょっとねどうなることかわかりませんけども。
あとまあこれのニュースも、うん、まああったからといって別にあからさまに飛行機を焦がる必要は一切ないっていうのはちょっと一つ、まあ。
そうですね。
今まさにニュースをしてる最中何百機とね地球をこう回ってるわけで、う
ん、
安全にこうね人が行き来してる交通網の一つですから。
そうですね。
飛行機という風な捉え方じゃなくて、まあ、テロあるいは事故、
まあ、
事件、
意図的にやられてることは間違いないですからね。はい、
そうですね、うん。そういったことがあるんだってことで、別にこれ、自動車とかバス、ね、うん、いろいろありますから、航空機というところに苦手意識を持つ必要は一切ないんですよ、
そうですね、
という。
まあ、最初の方に言いましたけど、100万件中 0.00 ですのでね、ボーイング777の事故率というのは。
あ、僕はバードストライクで欠航して時間ずらされましたけどね、サポーカーで、その日に一件投げですからね、その欠航したのって。
まあでも、そ
ういうこともある。
欠航したのも皆さんを安全に届けるため
ですか？あ、まあそうなんですよ。だからよっぽどのことがない限り、無事なんですよ。そういうやべえってなった瞬間にすぐに欠航になるんで、まず飛ばないです。
そうです。まあね、
飛んだってことは、無事に着くってことと、
そう。
イコールと思ってもらっていいですよね、逆に。
飛行機の安全設計っていうのは、基本的には、限界とされるところの 1.2 倍のマージン持たせてるらしいんですね。 意外と小さいでしょ、 1.2 倍って
そうですね、
意外と小さいんですけど、そこをものすごい運用でね、運用がすごいきめ細かいんですよ、うん、人間のね、運用の精度でこの安全性を保っていると。だから車とかに比べてはね、はるかに安全っていうのはそういうところにあるということなんで ね、まあ安心して乗っていただければいいと思います。
はい
はい
はい、はい、そして、後半井戸端カオスは馬場さん、押さえておきたい飲み会のマナーということでね、2回続けて、贈り物のマナー、飲み会のマナーと、まあこの季節に合ったね新生活応援スペシャルとなったかなというふうに思ってますけれども、まあ飲み会はね、なかなかこうやはり最近は飲めない人も結構出てきているというようなところもあって、私のような人が増えているのも実際多いのかなというようなところではあるんですけれども、
はい、
まあ飲めない人は飲めないなりにその場を精一杯楽しむと、で、頑張って盛り上げるというようなところに徹するとですね、あいつ飲めないのに飲み会の時はこうしっかりこうちゃんと場を盛り上げる役に徹してるなというようなところで、飲めなくてもまあ評価がね上がったりする場合もありますので、
そうです。一つ言わせてもらう、付け加えさせていただくと、飲む飲まないに関係なく、飲み会の参加率が高い人ほどやっぱり評価されてる傾向にあるなと思いますね。
うん。まあ、まだそういう企業ね、多い
です。はい。会社の組織自体がちょっと好きだって思えば、おのずとそういう飲み会も楽しくなってくるので、うん、まあ、まず経験と思って、苦手意識なくとにかく参加するってことは大事かなと。
うん。そうですね。
はい。
ぜひ、皆さんとコミュニケーションを取るというようなところ。まあ、最近はコミュニケーション不足がね、日本多く言われてますけれども、実際に、ね、会ってお話をして、その人がどういう人か分かるというようなところも、まあ、飲み会はいい機会ではあったりしますので、ぜひ皆さん、まあ、これからね、新生活、新社会人になる方は、特にですね、まあ、そういったところに参加をして、自分をアピールする場に、していっていただきたいなというふうに思います、
ね。そうですね。はい。まあ、ただ単なる飲み会であればいいですけれどもね、その後ちょっといかがわしいところに行くとかね、そういう、あれになってくるときは断ってもいいわけですからね。その辺の、
そうですね。
あれは自分の裁量に任せてね、はい、やっていただいた
方がいいかな。まあ、全てに出る必要もないし、はい、うん、まあ、そこはもう自分のね、裁量に任せするというところです。
二次会以降はカウントされないものとして、うん、基本的にその好きなもの同士ね、うん、なんか、ね、ほんわか、カラオケとか行くなり、うん、解散するなり、
うん、
さらに飲み続けるなり、好きにすればいいじゃないと、
うん、そうですね、
思いますよ。夜の街に消えていくなりね。
はい、まあ自由にそこはね、自分の判断でね、やっていただければいいわけです。
本当自由にすればいいと思います。はい、そこはだけは一次会の時のマナーはあくまでちょっと特殊させていただいた次第ですから。うん、はい、
はい。さあというわけでね、皆さん、まあそういった飲み会であるとですね、皆さんの周りで起きているまあ。こんな飲み会ありましたよとか、まあそういうこともあればですね、ぜひお便りお送りいただければと思います。駆け上がりラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。Twitter の DM、メールにてお送りください。Twitter内で駆け上がり、メールは駆け上がり @gmail.com もしくは駆け上がり @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、今月は何でしたっけ？
あ、電子レンジのね、利用率ですね。
電子レンジの利用率ですね。はい、についてね、皆さんお送りいただければと思います。はい、
送りづらいテーマだけど。
まあなんか1件ぐらい確か、1件2件来てた気がしますけれども。
はい。
はい、引き続き募集してますから。
引き続き募集してます。
はい。はい、ね、お願いします。
ありがとうございます。はい。というわけで、ね、第169回はこの辺で終わっていこうと思いますけれども、ね、次は170回ということで。
うん。
まあ、200回も見えてきたところあるかなと。
今年中で200回、あ、行かないのか行くのか。
行かないぐらいかな。うん。まあ、ぜひ、またお体にも、ね、花粉症にも皆さんぜひ気をつけて。
そうですね。良い春をと言いたいですね。
はい。うん、はい、お送りいたしましたのは、私、少年外。
グリーンティーと、
うまうまでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。